今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読します。ルカによる福音書第6章17節から26節です。ルカによる福音書第6章17節から、イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て、すべての人の病気を癒していたからである。さて、イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし、飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日の箇所の冒頭ですね、この6章のから6章の終わりまでですね、そこでイエス様がお語りになった説教が記されています。この説教はしばしばマタイによる福音書第5章から7章に記されております、いわゆる三条の説教と並べられます。内容においても非常に重なっている部分が多いです。そしてマタイの方が山の上で語られたとされていることから、三条の説教と呼ばれるのに対して、今日のこのルカによる福音書での説教は17節に、イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったとあることから、平地の説教と呼ばれることがあります。今日から何回かにわたってこの平地の説教をご一緒に読み進めていきます。原稿には記しておりませんけれども、今日は17節からお読みしました。それがその平地に降りられて説教されたということと、もう一つはルカによる福音書はいつもですね、癒しの出来事とイエス様の説教教えですね、これが一緒になって一つのものとして語られています。ですからこれからのですね、この20節以降がの中心を中心にしてお話しますけれども、それはすべてイエス様の癒しの道から、あるいは イエス様から力が出て全ての人の病気を癒していたということと切り離して考えることではない、むしろ同じ事柄として受け取ってほしい、まあ、そう願います。イエス様の御言葉はですね、人を癒し力を与える、そういう言葉であるということですね。そのことを踏まえた上で、今日の、特に20節以降をご一緒に見ていきたいと思います。さて、この説教の冒頭に語られていますのは三条の説教と同じように幸いについての教えです。マタイの方ではこの、まあ、幸いであるという言葉が8回にわたって語られていますが、ルカによる福音書ではその幸いが4つ語られています。そして、まあ、あとの4つの代わりにというのは、まあ、変かもしれませんけれども、24節以下にマタイにはない、まあ、今度はですね、このような人々は不幸であるという教えがやはり4つ語られています。つまりマタイが8つの幸せを語っているのに対して、ルカは幸せと不幸を4つずつ語っている、これがルカの特徴であります。そしてこの幸せと不幸はそれぞれ対応しているんですね。貧しいに対して富んでいる、飢えているに対して満腹している、泣いているに対して笑っている、人々に憎まれるに対して全ての人に褒められるとある通りです。つまりルカはここで4つの事柄を取り上げ、それぞれの事柄において幸いな人と不幸な人とが生じる、こう語っているわけですね。そのようなところ特徴を見てまいりますと、マタイとルカでは似たような表現が用いられていますが、語ろうとしていることはかなり違っているということがわかります。ではルカにおいてですね、イエス様は何を語っておられるのでしょうか。それはまず、貧しい人々は幸いであると語り、それと対にして富んでいるあなた方は不幸である、こう言っておられます。このですね、マタイとの比較においてよくこの心の貧しい人は幸いであると、まあマタイが言っているものですから、マタイは心のというのを付け加えることによって教えを内面化、精神化しているのに対して、ルカは経済的に貧しい人々、またその日の暮らしにも困っているような人々のことを幸いだと言われたのだ、まあ、こう言われることがありますけれども、まあ、果たしてそうなのでしょうか。このことを考えていくための手がかりとなるのは、イエス様がこの説教を誰に向かって語られたのかということです。20節にはこうあります。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。このようにありますように、この説教の第一の聞き取り手ですね、聞き手は弟子たちであります。つまり先週ご一緒に見てまいりました使徒として選ばれた12人と、そしてその他のイエス様に従ってきている弟子たち、彼らが最初のですね、このイエス様の説教の聞き手になるわけです。彼らをイエス様を信じる信仰者たちと言い換えても良いと思います。この説教においてあなた方と言われているのはそういう弟子たちなのです。ですからここにはイエス様を信じ従っている弟子たちがその歩みにおいて幸いであると呼ばれる場合と不幸であると呼ばれなければならない場合とに分かれてしまう、そういうことが語られているんですね。つまりルカは経済的に貧しい人は幸いだけれども、お金持ちや富んでいる人は不幸だと、まあ、そうやって単純に言っているわけではありません。そのことは 貧しい人々に対して神の国はあなた方のものであると語られていることからも分かります。貧しい人々が幸いであるのは神の国、つまり神様のご支配が彼らに与えられており、彼らが神様のご支配の中を生きているからです。ですから貧しい人の方が自分の財産をどう守ろうか、そういうどう増やそうかという心配をしなくて済む。失うものがない分身軽に生きることができる。だから幸いなんだということが語られているわけではないわけです。この貧しい人々と言われているその彼らの幸いはあくまで神様のご支配のもとで生きる、そういう幸いを得ているということですね。そしてそれこそがイエス様の弟子たち、信仰者たちにこそ与えられる幸い、その幸いが与えられているんだよということを最初に言っているのであります。そしてそのことをより明らかにしていくために、今度はこの対抗してですね、飛んでいる人は不幸だと言われていることにも目を向けたいと思います。この富んでいる人々が不幸だと言われているのはなぜでしょうか。それは24節にあなた方はもう慰めを受けている、こう言われています。経済的に豊かであることによってすでに慰めを受けてしまっている、それが不幸だというふうに読めますけれども、この受けているという言葉はすでに十分に受けており、これ以上はいらないという意味です。ということはこの富んでいる人たちはですね、自分たちがこの富んでいることによってもうすでに慰めを十分に受けており、これ以上の慰めはもういらないと思っている、そういう人たちなんですね。そして弟子たちや信仰者たちがもしそうなってしまったらそれは不幸であります。なぜならそれは神様からの慰めはいらないと言っていることだからです。神様に慰めてもらわなくても自分の持っているもの、財産で十分な慰めがある、安心や平安を得ている、それは言い換えれば自分の持ち物や財産により頼んで生きているということです。信仰者がもしそうなってしまったなら信仰を持っている意味はもうありません。信仰とは神様にこそより頼み、信頼して神様からの慰めを求めて生きることだからです。その神様からの慰めを求めなくなった信仰者はやはり誠に不幸だと言えると思います。何か災いが起こるという意味での不幸なのではありません。その人の目が神様を見失い、この世のことしか見えなくなっている、そのことが不幸なのです。この世のことしか目に入らなくなるとき、私たちはこの世の事柄、例えばお金や地位や名誉などにとらわれ、束縛されてその奴隷になってしまいます。そこにですね、今日の箇所で言っている富んでいる者の不幸があるのです。逆に貧しさの中にあっても神様からの慰めを、守りと導きを、それを求めるところにこそこの世の事柄からの自由が、また束縛からの解放が与えられています。神の国、神様のご支配のもとで生きるところに、この世の力からの解放があるのです。貧しい者が幸いであるのはそのためなんですね。 このように、この教えが弟子たち、つまりイエス様を信じ従っている信仰者たちに向けて語られたものであることを見つめていくならば、貧しい人々にマタイがつけているように心のという言葉がついていなくても、あまり大きな違いはないことが分かってきます。経済的に貧しいか富んでいるかによって人間の幸いと不幸が決まるなどとイエス様は言われていません。そもそも経済的に貧しいか富んでいるかということで人を2種類に分けるのは困難です。自分は貧しいと思うか富んでいると思うかは人によって違う、ある意味主観的なことであって、例えば年収いくら以上の人は富んでいる人であり、それ以下の人は貧しい人だなどと線を引くことはできないわけです。そうではなくて、改めて言いますが、貧しい人とはイエス様の恵みを、神様の慰めを心から求める人のことを言っています。そしてそういう人たちは確かにイエス様によって慰めを受け、神様の御国を受け継ぐものとされるのですよ。イエス様はそのように弟子たちを、そして信仰者たちを励ましているのです。続いて、今飢えている人々は幸いであると言われました。それと対になっているのは、今満腹している人々、あなた方は不幸である、こう言われています。また続いて、今泣いている人々は幸いであると言われました。そしてそれと対になっているのは、今笑っている人々は不幸である、こう述べられています。この2つに共通しているのは、この今という言葉ですね。大変印象的です。ではこの今とはどういう時でしょうか。この今とは22節に具体的に示されていますように、人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時のことです。つまりイエス様に従っていくことで、人々からのその不利益や、あるいは迫害を受ける、そういう時ということです。具体的にどんな不利益や迫害があったのかは記されていませんが、26節にありますように、すべての人に褒められる、つまりこの世に迎合して生きるのなら被ることのない圧力や不利益、無理解といったものを覚えるということは、私たちにもあるのではないでしょうか。さらにファリサイ派や律法学者たちという当時の宗教指導者たちから、イエス様が命を狙われていた状況を見るなら、やはり弟子たちも実際に飢えや涙をするとき、さらには命の危険を覚えるときもあったのです。イエス様はそのような弟子たちの状況をよく理解した上で、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、こう言われているのです。そしてこの2つはどちらにおいても、今こうであることが将来には逆転する、こういうふうに語られていますね。つまり今ですね、困難な今を生きている人々に将来ですね、将来の幸いを見つめさせようとしている、そういう教えなのであります。そして将来を見つめることによってこそ、本当の幸いと不幸とが分かるんですね。今の現実のみを見つめているならば、やはり富んでおり、満腹しており、笑っている人ことこそが幸いでしょう、ね、そう思います。しかし将来を見つめるならば、 貧しく飢えており泣いている人こそが幸いである。そしてその将来というのは私たちのこの世における人生の中のいつかではなく、それは地上の人生が終わった後ですね、その時に与えられる幸いだ、こう述べています。そのことは第4の幸いと不幸について語っている23節に、天には大きな報いがあると語られていることからもわかります。つまりこの地上の中の将来のどこかで与えられますよ、まあ、今は貧しいですけども将来は豊かになりますよということではなくて、天の御国のことを言っているんですね。天の御国、この世の人生が終わり天において神様の御前に出るときに、確かに神様が報いてくださる、そのことをここで伝えているのです。この天における神様の報いによって今の貧しさ、飢え、悲しみが満腹と笑いとに逆転する、そういう天の御国での幸いがここで語られています。もちろん今日の箇所から私たちが読んでいくときに、この死んだ後の世界はどうなっているかということではないんですね。そうではなくて、ここで大切なのは、今この地上における人生とその目に見える現実だけを見つめて生きることはですね、誠に愚かな、また不幸なことだということです。本日の幸いと不幸の教えもですね、今のこの人生の目に見える、そういう現実のみを見つめるならば、不幸としか思えないようなそういうものも、主イエス・キリストにあって、肉体の死を経て神様の御前に出る将来に与えられる救いに目を向けることによって、本当の幸いを知り、それに預かることができる、そういうことなんですね。ですから私たちがイエス様を通して見ていくのは、天の御国にある幸いなのであります。また今の人生の現実において、幸いであると思える人も、その目に見える幸いにより頼み、そこに幸いの根拠を求めていくなら、神様が自分の人生の終わりにそれを宣言される将来、その幸いは失われ、究極の不幸に陥るんだ、こういうことを述べています。つまりここで語られている幸いとは、この世を、そして私たちの命と人生とを支配し導いておられる神様を見つめて、その神様との交わりのうちに生きていくところに与えられる将来の幸いを見ていくことであり、それが幸いであり、またここに語られている不幸とは、神様を見つめることなく自分の人生をこの世の目に見える事柄の中でのみ見つめていくことによって将来陥る不幸、そのことが非常に対比的に記されているのであります。この幸いと不幸の教えにおいてイエス様は弟子たち、そして私たちに、この世の人生の終わりである死をも超えてその先まで私たちを支配し導き、報いを与えてくださる神様を見つめて生きる、そういうそのことの本当の幸いを与えようとしておられます。そしてこの幸いを私たちに与えるために、イエス様は人の子としてこの世に来てくださり、そして人々に憎まれ、罵られ、汚名を着せられて十字架につけられ、そしてこの世から追い出されて殺されたのであります。このイエス様の苦しみと 十字架の死とによって私たちは罪をすべて許され、神様の御前に安心して出ることができるようになりました。私たちはその幸いを見つめ、そしてそこに希望を置いて今のこの地上の人生を、イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストに従って歩む者、そのようにして歩んでまいりたい、生きていきたい、そう願うのであります。そのように歩む者のことをイエス様は幸いなものよと呼んでくださっているということですね。そしてそこにこそ本当に幸いな人生が与えられていくのであります。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちの目はいつもこの世を見、またこの世の幸いと不幸の中で時に喜び、時に悲しみ、苦しむものであります。そのようにこの世のやがて失われる幸いに自分を捧げていた、そういう歩みをしていた私たちがイエス様に出会って、そしてイエス様の十字架の恵みによって生かされていく、そういう新たな、本当に新しい人生を今歩んでいます。私たちはこの世の幸いではなく、天の御国において与えられているその幸いを見て歩み、また何よりもイエス様がこんな私たちのためにその幸いが与えられていることを教えてくださり、またそのことを慰めとして語ってくださったその恵みを覚えて、私たちは日々歩んでいきます。ついつい目を下に向けてしまいそうな私たちですが、イエス様が目を上げて言われたように、私たちも目を上げてあなたの御言葉を聞き、またそのことを通して力を与えられ、癒されて、あなたと共に歩む人生を歩んでいかせてください。そしてこの世にあって同じように下を向いて、今この世のことに翻弄されて生きている多くの人たちが私たちの周りにもたくさんいます。そのことによって苦しみ悩む人たち、また虚しいものを追いかけて本当に踊らされている人たちがおられます。主よ、どうかそのような人たちにもこの福音を届けさせてくださり、本当の幸せ、死の先に至るまで与えられている幸せへと目を向けていくことができますように、あなたの福音を告げ知らせさせてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。